皆さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。ギノさんギノさん、お久しぶりですね。お久しぶりね。久々に野木良日歴史、前飛んだ時から何日経ったのでしょうか。2週間が経ちました。なかなか最近お仕事の方が忙しくて、ちょっと暇ないんですよね。そうですね。まあと言いながらさっきまでゲームしてましたけどね。それを言っちゃダメでしょう。ゲームは何をされてたんですか？コールオブデューティーブラックオプス2です。プレステージをやってからちょっと目覚めまして、今までヘッポコやったんですが、急に我ながら上手くなりまして、はあ、まあその話はまた今度してもらうことにしましょう。で、今日は誰ですか？今日は十返舎一句です。十返舎一句？何をやってるんですか、野木良さん。え、十返舎がんでから行くんじゃないんですか？もうね、12時回ってるんですから、もうちょっと真面目にお願いしますよ。はい。十返舎一九はですね、まあ、日本人最初の小説家ではないかとも言われています。日本人初の小説家？紫式部とか、清少納言は違うんですか？いや、まあ、小説家ってっていうね、職業があるじゃないですか。だから自分で話を書いて、それで飯を食ったんが、まあ最初じゃないかっていう説もあるんですが、よくよく調べると、そうなんですか？いや、まだ何も言ってませんよ。よくよく調べると、極低馬琴の方が先じゃないかと。極低馬琴、極低馬琴、馬琴、滝沢馬琴ですか。よくわかりましたね。いや、まあ馬琴といえば極低馬琴でしょう。まあまあまあ、はい、極低馬琴が1791年デビューではないかと思うんですよ。で、今回の十返舎一九は1795年デビューではないかと。書いた書籍の一番古いやつがそれなんですよね。まあもちろんその本を書いた時に原稿料をもらったかどうかにもよりますよね。もらってなかったらまだ小説家とは言えませんけど、まあそんな細かいことまではわからんと。まあ確かにそうですね。で、まあ、十返舎一九さんなんですが、なんとこの方、絵も描けたそうで、自分で文章を書いて、挿絵も描くという。これはまたね、版元の蔦屋十三郎さんにとってみれば、願ったり叶ったりですね。なるほど。なかなか絵も描けて、文才がある人、そうそうないですよね。で、まあ、十返舎一九といえば、東海道中膝栗毛というのが有名なのですが、膝栗毛を書いた頃っていうのは、まあ、出版社が自分のそばに来て、まあ、原稿が出来上がるも待っとんじゃと。まるで今の作家さんと同じですね。そうですね。まあ、東海道中膝栗毛というものは、まあ、ご存知、矢地さんこと矢地郎兵衛さん、北さんこと北八さんのデコボココンビによる旅日記か旅道中の話ですね。栗毛と、膝栗毛というのは何かと申しますと、はい、栗毛とは栗色の馬で、膝、つまり膝栗毛とは自分の膝を馬の代わりに使う、つまり馬に乗らず歩いていく旅行であるということを意味しております。なるほど。すごいですね。この東海道中膝栗毛、本人が絵が描けるにもかかわらず、なんと歌川豊国とか、かの葛飾北斎までも絵を描いております。 葛飾北斎が東海道中膝クリーの絵を描いてるんですか。ビッグネームじゃないですか。
まあそれはね、江戸時代に書いた本が今にも残るっていうぐらいですから、当時も相当のねビッグネームだったんでしょうね。十返舎一九さんも。
それにしてもその今ならわかりますが、当時そのなんでそんなにベストセラー作家になれたんですか。
まあこれはね、当時のね、まあ制作というかね、お上のテロカヤが増加しましてですね、一般庶民も字が読めるようになったんですよ。字が読めるようになったら読んでみたいものが小説とか、当時でいうと戯曲とか絵本とか浄瑠璃とかじゃないですか。
そうですね、確かに字が読めたら本も読みたいですよね。
でこの矢地さん北さんですけど、どういう関係かご存知ですか。
どういう関係って、お友達同士じゃないんですか。
実はですね、へへへ、ホモ達なんですよ。
ここにも修道ですか。なんか野木良秀樹氏って修道ネタ多いですよね。なんか修道に関わってる人ばっかり紹介してるような気がするんですけど、
まあそれぐらい江戸時代はあっちの方もお盛んやったいうことですよ。矢地さんは50歳、北さんは30歳。矢地さんの、まあ、陰間と言いますかね、そういう用語なんで、芸の間と書くんで、間というのは人間の芸なんですが、まあ、影の世界ですね。矢地さんの馴染みの陰間だったのが北さん。ということはあれですか、道中もやりまくったんですか。お宿に泊まるたんびに東海道プレイをやっていたんですか。
まあそういうことになりますわな。当時は盛んやったんでしょうな。だいたい設定からしてそうなってるんだからね。
なるほど、わかりました。今日はちょっと話が短いですね。
ちょっと今日話が短いんで、一つ紹介したいものがあります。
何ですか。
マッサンです。
マッサン、
マッサン、あー、朝のドラマの、はい、朝の NHK のドラマで今マッサンをやってるんですが、これなんと日課ウイスキーの創始者なんですよ。結構面白いですよ。今でも、今からでも間に合う。おすすめするには訳がある。今からでも間に合う。朝の連ドラ、朝の連ドラって割と最近の人の話をやるんですね。あのアマちゃんとか梅ちゃん先生みたいに架空の話もあれば、花子とアンとか、あとゲゲゲの女房みたいにとか、カーネーションみたいに実在の人をモデルにした話もあるんですよ。今回もあの日課ウイスキーの創始者というモデルがいるんですが、それどころかね、なんとね、劇中にね、かのサントリーの創始者も出てくるんですよ。このサントリーの創始者がね、まあなかなか売れないワインを売れるようにするためにはどうすればいいかっていうんで、上半身裸の女性の写真を撮りまして、まあ胸はかろうじて見えないようにして、それにワインを持たせてワインだけ赤く塗るという手法のポスターを作るっていうシーンがドラマに出てくるんですよ。はい、なんとこれ実在します。実在とか、実際にサントリーが作ったポスターとしてあるんですよ。しかも世界ポスター展でなんか優勝してるらしいんですよ。かなり当時、大正時代に作ったポスターとしてはデザイン力がインパクトありますよ。その当時からデザイナーっつうのがおったみたいですからね。さすがサントリー、鳥居さん、サントリー、おすすめするには訳がある。マッサンはスコットランド人の女性と結婚して日本に帰ってきました。スコットランド人ですから、日本に来てわからないことだらけです。ですがそれをメインにするのではなく、あくまでも主役はマッサンですから、両方出てきます。まあ鉄板ですよね、鉄板ネタですよね。外国人が日本にやってきて
日本の生活に戸惑うっていうのは鉄板ネタです。それプラスなかなか受け入れられないウイスキー作り、これがねなかなか面白くて、最後に毎回毎回週の最後ねほろっとさせるんですよ。まあいい話ですね。よくよく考えたら大正時代にやってきてるってことは、マッサンの奥さんのエリーさんってかの戦争を経験してるんですよね。あ、ということはエスコットランド人ということは敵国人？そうなんですよ。ドラマの中でもきっと取り扱うんじゃないかと思うんですよ、敵国人と。まあ、あの時代は日本に帰化するなんか言葉なかったかもしれませんからね、なかなか苦労もあったんじゃないかと思います。その辺がなかなか面白いですので、見たことない方、あとね毎朝15分かったるいという人はね、 BS 見て、 BS 加入して、BS でね土曜日まとめてやるから。またオープニングの歌がいいですよね。中島みゆき、中島みゆきはもうほんと心にしみる。おすすめするには訳がある、マッサンと中島みゆきの歌。以上です。満足しました。そうですか、わかりました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。